聖書を朗読いたします。本日は第2サムエル記16章15節から23節となります。すいません、これも誤植がありますね。新約聖書の箇所ではなくて旧約聖書の箇所、第2版では507ページ、第3版では553ページになります。旧約聖書の箇所、第2版では507ページ、第3版では553ページになります。第2サムエル記16章15節から23節をお読みいたします。アブシャロムとすべての民、イスラエル人はエルサレムに入った。アヒトフェルも一緒であった。ダビデの友アルキ人フシャイがアブシャロムのところに来たとき、フシャイはアブシャロムに言った。王様万歳、王様万歳。アブシャロムはフシャイに言った。これがあなたの友への忠誠の表れなのか。なぜあなたはあなたの友と一緒に行かなかったのか。フシャイはアブシャロムに答えた。いいえ、主とこの民、イスラエルのすべての人々とが選んだ方に私はつき、その方と一緒にいたいのです。また私は誰に仕えるべきでしょう。私の友の子に仕えるべきではありませんか。私はあなたの父上に仕えたようにあなたにもお仕えいたします。それでアブシャロムはアヒトフェルに言った。あなた方は相談して我々はどうしたらよいか意見を述べなさい。アヒトフェルはアブシャロムに言った。父上が王宮の留守番に残したそばめたちのところにお入りください。全イスラエルがあなたは父上に憎まれるようなことをなされ、されたと聞くなら、あなたに組みする者は皆勇気を出すでしょう。こうしてアブシャロムのために屋上に天幕が張られ、アブシャロムは全イスラエルの目の前で父のそばめたちのところに入った。当時、アヒトフェルの進言する助言は、人が神の言葉を伺って得る言葉のようであった。アヒトフェルの助言は皆、ダビデにもアブシャロムにもそのように思われた。今朝は、私は誰に仕えるべきでしょうかと題して御言葉を語らせていただきます。今朝の箇所に入る前にあらすじを、振り返ります。ダビデの息子であるアブシャロムは父に背きまして、イスラエルの王様になろうと企てております。で、人々は次々とダビデを裏切りアブシャロムの側につきました。で、今日の箇所で登場するアヒトフェルという人、彼もその一人であります。で、このアヒトフェルという人のことについて、23節にこう書かれております。当時アヒトフェルの進言する助言は、人が神の言葉を伺って得る言葉のようであった。まあ、アヒトフェルはかつてダビデの、まあ、参謀であります。参謀というのは、まあ、重要な判断をするときにダビデに対して助言をする人になります。で、その彼がアブシャロムの側に寝返りました。で、これがどれほどダビデにとって衝撃的なことであったかというのは、彼はその神の人が神の言葉を伺っている言葉のようなそういう助言をするということですから、相当のもう切れ者であります。そのような優秀な頭脳が敵の手に、まあ、渡ってしまった。まあ、そればかりではありません。 アヒトフェルはイスラエルというかダビデの全てを知っております。ダビデの強みも知っていれば弱点も知っている。全ての情報を手にして彼は敵の側に寝返ってしまった。まあ、ダビデがこれを聞いたとき、もうこれは絶対絶命であるとおそらく思ったはずであります。もはや自分は神に祈るほか何もできないとダビデはおそらく思ったはずです。そのようにしてダビデがオリーブ山の頂に登って祈っていたとき、思いがけなくダビデの友と言われているフシャイがダビデを訪ねてきました。でフシャイはダビデに対して、私はダビデさんあなたと一緒にどこまでも行きたいのだと、語ったのですけれども、ダビデはいやそれは本当にあなたに対して申し訳がない、でむしろあなたはエルサレムに戻ってほしいのだと語ったんです、そのエルサレムに戻ってアブシャロムもやがてこのエルサレムに入ってくるか、そこであなたはアブシャロムに仕えてほしいという命令を出します。でフシャイはその命令を受けてエルサレムに戻った、まあ、それが今日の箇所の背景であります。でフシャイはこのダビデの命令を受けてエルサレムに戻って間もなく、アブシャロムとそれから敵に寝返ったアヒトフェルもエルサレムに入ってまいりました。でフシャイはすぐにこのアブシャロムを迎えに出まして、まあ、王様万歳、王様万歳と言っております。まあこれを聞いたアブシャロムは17節で、これがあなたの友への忠誠の表れなのか、なぜあなたはあなたの友と一緒に行かなかったのかと尋ねます。アブシャロムもダビデが、フシャイがダビデの友であることを知っておりますから、当然ダビデがエルサレムから逃げたというとき、このフシャイも一緒に逃げたのだろうと考えておりましたが、思いがけなくエルサレムにこのフシャイが残って、そして自分を迎えに出てきた。当然のことながら、なぜお前がここに残っているんだ。そしてなぜお前は私のところに来て王様万歳というのか。まあ疑問を抱くわけです。もちろんフシャイもこのアブシャロムから疑われるということは十分に予想しておりますから、どう自分が語るべきか十分に考えていたと思われます。そのフシャイの説明が18、19節にあります。いいえ、主とこの民、イスラエルのすべての人々とが選んだ方に私はつき、その方と一緒にいたいのです。また私は誰に仕えるべきでしょう。私の友の子に仕えるべきではありませんか。私はあなたの父上に仕えたように、あなたにもお仕えいたします。でこの言葉皆さんどのように読むでしょうか。よく考えたらよく読んだら何とフシャイは言おうとしているんだろうかと思うんですね。まあ読めば読むほどフシャイの言葉というのは非常に巧みであると考えられる。あるいはもうちょっと、冷めた言い方をするならば、かなり何ですかね、うまい言葉が出てきませんけれども、かなりこう綱渡り的な言い方っていうんでしょうか、そういう言い方をしているというふうに取る方もいると思います。なぜそんなことを言うかと言いますと、フシャイは、まあ、はっきり言えばこのアブシャロムに使えますと言っているんですね。これは明らかにその通りです。でダビデもそのようにしなさいと言いましたので、フシャイはアブシャロムに使えますと言っていることは確かなんですけれども、普通そのように言いますと、すぐにそれは ダビデを私は裏切るんですよという意味になるんですね。二人の主人に仕えることはできない。フシャイさん、あなたに仕えますよというなら、じゃあ今までのダビデはどうなのかと言ったら、ダビデを裏切りました。もうダビデは主人じゃない、あなたが主人ですということになるのが普通なんです。ところがフシャイはダビデを裏切りましたとは一言も言っていないんです。その代わりにこう言いました。主とこの民イスラエルのすべての人々とが選んだ方に私はつき、その方と一緒にいたいのです。このその方と一緒にいたいというその方って一体誰なのか、名指しはしていないですね。でもちろんフシャイは、これはその方というのはダビデを指していっているつもりなんです。じゃあこの言葉をフシャイはどのように聞いたか、まあ、どうにでも取れる、聞く人がどのようにでも判断できる言葉と、まあ、もう思われます、この後の17章以降のところから見ますと、このアブシャロムはこの方、その方と一緒にいたいのですというこの言葉を自分のことだと思ったようであります。なぜそのように思い込むのか。フシャイはその方と一緒にいたいと言ったとき、それはダビデと一緒にいたいのだと言ったつもりなのに、なぜアブシャロムは、いや、それは自分のことを言ったんだろうと思い込むのはなぜか。まあ、アブシャロムが今どんな状態であるかを考えていただきたいと思います。このアブシャロム、もともとは、まあ、家を追い出されたような状態でありました。アムノンを殺してしまった、長男を、一番上の兄を殺してしまって、自分は3年間母親の実家に逃げていたような人であります。つまり無一文というか何にもなかった。あるいは王子としての権利も一時は剥奪されたような人であったんですから、何にも力がなかった。ところが、自分がその王子という立場にもう一度戻ることができたという時に、そこからいろんな策略を巡らせて、ゼロからこの人は出発した人であります。時間をかけて人々の心を盗んで、自分の側に味方にさせて、ダビデを裏切るようなことを言わせて、そうやって力をつけて、密かに軍隊まで用意をして、で、ある時突然に自分はイスラエルの王様になるのだと宣言した人であります。ゼロからここまで上り詰めてきた。そして今やあのダビデが最も信頼する、で誰もこの勝つことができないと思われていたアヒトフェルを自分の味方にしたんです。そして今やこのエルサレムに入城してきたんです。すべてが自分の計画通りにここまで進んできた。イスラエルの王座はもう一歩でもう自分のものになります。そういう時皆さんどうなるでしょうか。もう世界が自分を中心にして回っているように見えるはずです。栄光を今自分は掴もうとしているその絶頂期を目の前にして興奮している状態です。そういう時にフシャイが、私はその方につき、そしてその方と一緒にいたいのだという。その方というのは、フシャイの言葉から言えば、主とこの民、イスラエルのすべての人々とが選んだ方って書いてある。主が選んだ王様。あ、それはもう今までの自分のこの順調な歩み、今、もう一歩で王座に就こうとするところまで来た、というそれを見るならば、主が選んだ王様というのは自分のことであると考えて当然なんです。 プシャイの言葉、その方と一緒にいたいのです。プシャイはこれはダビデのこととして言ったつもりでありますが、アブシャロムはこれは自分のことだと受け取っていきます。まあこういうのを読んで、まあプシャイという人はずるいんじゃないって言いたくなるかもしれませんね。これダビデに使えるんですと言えばよかったのに、それは言わないで、その方と一緒にいたいのですという言い方をする。まあでもこれはプシャイがずるいんじゃなくて、アブシャロムが自分の罪によって自ら掘った穴に落ち込んでいったと取るべきだろうと思います。まあ、このことが後で大きなものを影響を与えていきます。アブシャロムが今絶頂期にいるんですが、それが転落していくきっかけは実はここにも始まっていくわけです。さてこのようにしてフシャイはなんとかこのアブシャロムのところに入り込むことはできました。まだ完全に信頼を得たとは確かに思われません。まだ、アブシャロムはフシャイを疑っている可能性はあるんですけれども、フシャイを追い出すとか殺すようなことはしないで自分の手元に置いていたようです。で、アブシャロムは次の作戦に出ました。ダビデは今逃げているけれども、そのままにすることはできない。追い詰めなくてはいけない。ダビデの首を取らなきゃいけないのです。それでアヒトフェルにその作戦を練るように指示をいたしました。で、アヒトフェルが提案してきた作戦についてはここに書かれている通りであります。白昼堂々と屋上にテントを張って、ダビデが、まあ、留守番させるために残してきたそのそばめたちのところに入りなさいという、そういう作戦であります。なぜこんなことをするんでしょうか。まあ、すぐにこのアブシャロムが次の作戦を練りなさいと言ったらですね、私たちならばすぐに考えるのは、さあ今度は武器を整えて、こういう作戦で、ダビデを追い込みましょうという、その軍隊を動かすことをすぐに考えるんですけれども、さすがにアヒトフェルでありまして、ただものではないんですね。軍隊を動かさない、すぐには一滴の血も血も流さないで心理的なダメージを敵に与えていく作戦を取るんです。この作戦によってアブシャロムの軍隊の結束は強められます。そして一方、ダビデはこういうことがイスラエルのど真ん中で行われるわけですから、相当の心理的な打撃を受けることになります。一体神様は何をしているんでしょうか。ひどいことがイスラエルの中で行われていくような話です。ダビデはこの事態を何とか良い方向に変えたいと思って、フシャイをエルサレムにわざわざ送り返したんです。何とか お前がフシャイが、アブシャロムの懐に入って、そこで何とかあなたが活躍してほしいのだと願って送り返したんです。ところがこのフシャイ、アブシャロムの近くには何とか入り込むことはできたけれども、このアヒトフェルが提案してきたこの作戦を押しとどめることはできませんでした。そばにいて聞いていたと思うんです。そしたら、それはひどいことだと感じて、それだけはやめてくださいと言ってもよかったはずなのに、アヒトフェルの言う通りになって、フシャイは何もできない状態になります。これは神様がこのことを許しているということになる。なぜこんなひどいことを許すんでしょうか。理由がちゃんとあるんです。まあすでに 時間がかなり経ってますから、以前どんなことがあったか、大体忘れてしまってると思うんですけれども、実は、この同じ第2サムエル記の12章のところで、もうすでにこのことが予言されていました。12章の、11節、12節を開いていただきたいと思います。12章の11節、12節。12章の11節12節で、ここはどういうところかと言いますと、ダビデがかつてであります、多分まだ若かった頃だと思います、バテシバと姦淫の罪を犯した時のことです。で、ダビデはその罪をずっと隠しておりましたけれども、神様は預言者ナタンをダビデのところに送りまして、そのダビデの罪を告白するように迫っていく場面であります。で、ナタンがダビデに言った言葉が11、12であります。お読みいたします。主はこう仰せられる。聞け、私はあなたの家の中からあなたの上に災いを引き起こす。あなたの妻たちをあなたの目の前で取り上げ、あなたの友に与えよう。その人は白昼公然とあなたの妻たちと寝るようになる。あなたは隠れてそれをしたが、私はイスラエル全部の前で、太陽の前でこのことを行う。いいでしょうか。この預言者ナタンの、語った言葉が今、このアブシャロムの手で行われている。神様は、なぜそんなひどいことを止めないのか、何もしないんだろうか、と思われたかもしれませんが、何もしていないんじゃない。すでに、神様は、ナタンの口を通して、こうなるんですよ、と告げられた。その通りのことが行われているだけなんです。17章に戻りまして、私たちはこの17章だけを見ますと、なんとアブシャロムはひどい男だ。父を殺そうとするばかりではなく、その父の妻たちとものところにも入って、それを隠してやるんじゃなくて、白昼堂々と目の前で行っていく。こんなことがこの世界で行われていいんだろうか、と憤るかもしれません。そういう作戦を考えたアヒトフェルもすごいというか、いろんな意味ですごいという、そこまでさせるのかということですけれども、しかし元をたどっていけば、この今回の事件、そしてこの作戦、ひどいとか私たちは怒りますけれども、元をたどるならばダビデの罪から始まっているんです。アヒトフェルが悪いとか、アブシャロンが悪いとか、いろんな文句を言いたくなるかもしれませんけれども、元をたどればダビデの罪です。ダビデは、バテシバが人妻であることを知っていました。バテシバの夫が自分の部下であることを知っております。それなのに、自分の欲望を満たすために力ずくでその人妻を奪い、夫であるウリアを、合法的にというんでしょうか、戦場で殺してしまうんです。そしてその罪を彼は隠します。何もなかったかのようなふりをいたします。人の前に出ていくときには、自分は信仰深い王様であるというふりをしていました。そのようなダビデの罪が、ずっと時間が経って、こういう深刻な結果を招いていった。そのことを聖書はごまかさずに指摘いたします。旧約聖書の中でも、ダビデは、優れた信仰を持った信仰者の一人であると数えられている。サムエル記というこのダビデの生涯の中に、彼が何をしたのか、もちろん 非常に信仰深い時もありましたけど、こういうひどいこともやった王様なんです。でもそれをそのまま聖書は隠さずに書きます。今ここで読んでいることはダビデの罪から始まっている。それは確認いたしました。でも疑問が一つ残ります。ダビデは確かに自分の罪を隠しておりました。でも預言者ナタンに迫られた時に彼は自分の罪をきちんと告白したんです。私は主に対して罪を犯したとはっきりと彼は告白した。罪を告白したのですから、聖書によればもう、そして確かに神様はダビデの罪を許されたと言うんですけれども、であるならばもうダビデの罪はそれで終わり、それ以上の責任を問う必要はないはずです。ところがダビデの罪は、罪を告白したというのに、その罪の影響がアブシャロムに及んでいくんです。そしてアブシャロムだけではなく、イスラエルの人々の心にも大きな影響を与えて、ダビデを裏切るとか敵に寝返っていくとか、そういうすさんだ状況になっていきます。ダビデは罪を犯しましたけれど、罪の告白もしたんです。私は主に対して罪を犯したというその告白は何の意味もなかったというのでしょうか。結局罪の裁きをダビデは受けているのだということなのでしょうか。であるならば、私たちは罪の告白をしても結局、あ、神様はその罪に対して裁きをするんだ、罪の報いを与えるのだということになってしまいます。一体神様の御心はどこにあるんでしょうか。ダビデの友と言われていたフシャイに目を留めてまいります。まあ、ダビデの友というくらいですから、ダビデは親しくいろんなことをこのフシャイに語っていたろうと思います。かつて長男のダビデの長男でアムノンが妹のタマルを恥ずかしめるという、そういうスキャンダルが起きたこと、そしてアブシャロムがそれを聞いてアムノンに対して憎しみを抱き、とうとうそのアムノン、兄であるアムノンを殺してしまったこと、まあ、そのことをきっかけにして今度は父と息子であるアブシャロムの関係がギクシャクしてしまったこと、そのすべてをこのフシャイは聞いていました。聞いていたフシャイはこれをどう思ったでしょうか。ダビデは信仰深い人だと人々から言われていたけれど、よく聞いてみるとなんとひどい王様なんだ、父親として失格じゃないか。そしてバテシバのことも聞いたでしょう。自分はかつてこういう罪を犯した、信仰深いと思っていたらやっていることはひどいことだ。普通ならそんな王様に仕えたいと思わないでしょう。蔑んでしまうでしょう。ところがフシャイは何と言ったか、18節をもう一度繰り返します。いいえ、主とこの民イスラエルのすべての人々とが選んだ方に私はつき、その方と一緒にいたいのです。このその方というのがダビデを指しているっていうのは先ほど申し上げました。ダビデがどんなにひどい罪を犯しても、そしてその結果ダビデの家族がとんでもない、もうドロドロのひどい状態になっていったとしても、そしてその自分の息子娘たちが大変なことになっているのに、 ほとんど何もできない父親でいるというそういう姿を見て、フシャイはなおダビデに仕えました。それはなぜか。理由はただ一つです。主がダビデを選んだから。だから仕えるんだというんです。ダビデが、じゃあどんな男だったんですか。罪を犯さない、清い人間を主が選んだのか。もちろん、信仰という面でダビデは、まあ、立派なというか、良いところもありました。でも、今見た通り、ダビデはひどい罪を犯しているんです。それでも主はダビデを選んだんです。主が選んだ王様だから、それがたとえどんなに哀れなというか、弱い王様であろうが、何もできなくなっている王様、罪を繰り返す王様であったとしても、主が選んだ王様であるから、フシャイは使えるのだというんです。そして、フシャイが言っていることがもう一つあります。フシャイは、同時に、アブシャロムにも使えるのだと言います。アブシャロムも、ひどい人間です。参謀であるアヒトフェルが提案してきた、この作戦、もう、目を覆うような、そういう、こんなことして、いいはずがないと思うようなことを堂々とする人間です。それでもフシャイはこのアブシャロムに仕えるのだという。なぜか。これもフシャイ自身が言っています。ダビデは主に選ばれた。その主に選ばれたダビデの子供であるから自分は仕えるんです。そんな理由でフシャイは仕えていくのか。私はとてもできない、もう人その人見たらもうなんか尊敬も何もできないと思って、仕えるのということに対して私はおそらく難しいと考えるでしょう。けれども主はそのようなお方であります。神様の目から見るなら私たちは尊敬などできるようなものじゃない。神様に対して非常な裏切りをしていったんですから。でも、主は私たちのところに人となって、人の姿となって私たちのところに来られて、私たちに仕えてくださいました。なぜ、神様は私たちに仕えるのでしょうか。私たちが何か良いことをした、良い捧げ物をした、良いことを、良い人間だから仕えたのではないんです。理由は一つです。主はダビデを選びました。私たちはそのダビデの子孫であります。だから主は私たちに仕えるんです。ダビデがナタンに責められたとき、ダビデは告白いたしました。私は主に対して罪を犯した。それに対してナタンは答えました。主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは死なない。しかし、あなたはこのことによって主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる子は必ず死ぬ。あなたに生まれる 子は必ず死ぬ。ダビデの子供が死んでいくとナタンは言いました。確かに罪は許されたけれども、その結果ひどい、ダビデの罪の結果に対してやはり大きな影響が子孫に及んでいくのだというんです。じゃあ誰が実際に死んでいったか。この告白の後、バテシェバは一人の子供を産むんですが、すぐに死にました。確かにナタンが語った通りになります。しかしよく見ますと、それで終わらなかった。長男であるアムノンが死にました。そしてこの後やがてアブシャロムも死んでいきます。じゃあそれで終わったのかというと、そうじゃない。ダビデの子孫として来られたイエス様も私たちの罪人に仕えて死んでいかれます。主が選んだダビデは罪を犯してナタンに責められて、私は主に対して罪を犯したと告白いたします。私たちも同じです。私たちも神様から責められて、私は主に対して罪を犯したと告白するんです。その告白をしたとき、私たちはダビデの子供と呼ばれます。ダビデを選び、ダビデに仕えた神様は私たちにも仕えてくださいます。今日の箇所、ドロドロした、本当に朝からこんな話を聞かされると気が重くなるというような箇所でありました。でもこの不斜いの姿を通して神様の恵みが浮き上がってまいります。不斜いはダビデから命令を受けました。あなたは自分の息子であるアブシャロムに仕えなさい、エルサレムに戻りなさい。まあ、アブシャロムも複雑だったでしょう。でも主が選んだダビデが命じた命令に従っていきます。そしてフシャイはこのアブシャロムを救うために全力を尽くしていきます。アブシャロムに仕えることがダビデに仕えることでもあると信じます。そしてダビデに仕えることは主に仕えることであるとも信じています。フシャイは命を懸けております。ここでアブシャロムに一つでも疑われてしまうなら彼の命はありません。でも命を懸けてアブシャロムのところに飛び込んで行き、このアブシャロムが救われるように、この自分の主人であるダビデがどれほどアブシャロムのことを心配しているのか、そのダビデの思いを知ってフシャイは使命を全うしようとしていきます。フシャイがしていることはイエス様の姿そのものです。何もできなくなっている今フシャイのように見えますけれども、しかし主は私たちのところに来られたとき同じように何もできなくなっていきます。命を懸けて私たちを救おうとこの地上の生涯を全うされて十字架におつきになります。主が誰に仕えてくださったのか、仕 えられた私たちは一体どんなものであったのか、もう一度振り返りたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の箇所、本当に読むのが辛くなるほど、こんな話をこの日曜の朝に聞かされて、どこに恵みがあるのか、なんとひどいことをする人たちなんだ、こんなことが地上で行われてよいのか、神様は一体何をしているんだと疑問に思うことが次々と書かれておりますが、音をたどっていくならば、ここに書かれていることはすべてダビデの罪から始まっていった。その結果こうなっている。でもそのダビデを選んだのは主であった。その主に仕えたいのだとフィシャイは考えている。その息子アブシャロムにも仕えるべきであると考えた。なぜそこまで仕えるんだ。いろんな疑問が湧いてきましたが、よく考えると、主がなさってくださったこととは、そのようなことだったんだ。私たちがここに読んでいること、ひどいとまるで他人事のように言いますが、神様の目から見るならば、私たちがしていることはこんなことなんですよ。こんなひどいことをしても主は仕えてくださる。その恵みをもう一度思い起こし、あなたの御名を崇めます。どうかあなたの恵みがもっともっとわかるように、お一人お一人を励まし、そしてこの一週間も主がお一人お一人を導いてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく御言葉を思い巡らします。